代わってみんな無所属品川、菅井幸寛議員の質問です。アベノミクスで悪化する区内産業と区民生活、区の対策は。アベノミクスが始まり1年が経ちますが、大半の区内産業の業績は悪化しています。企業はリストラや為替差益、消費増税の駆け込み需要で一時的に収益が伸びただけで、実体経済が伸びているわけではありません。勤労者所得は増えず、物価も高騰し、区民生活はより厳しくなっています。今の区内産業と区民生活の実態を区長はどう認識しているのですか。
区内中小企業対象の景況調査では業況は着実に改善していますが、卸売業などは経営上の課題もあり、すべての業種業態で景気回復を実感できるまでには至っていません。区民生活においても景気の回復を実感できない状況があると理解しています。国で消費税引き上げに合わせた経済対策が調整されており、その効果も含め区民生活への影響を見極めていきます。
中小区内産業の経営悪化に区はどのような支援体制や景気対策を取るのですか。また区民生活はアベノミクスによる大きな負担を強いられていますが、消費税の増税などでさらなる負担を強いられます。区は区民に対してどのような支援体制をするのですか。
事業資金融資斡旋では信用保証料補助率などの利用条件見直しなど、利用しやすい条件の拡充を図ります。また4億円の春のプレミアム付き商品券についても販売方法の工夫を図ります。さらに国の補助事業の臨時福祉給付金などの支給を行っていきます。
消費増税するなら先に議員数と経費の削減を、区も経費の削減を。消費税の増税がすべての区民に大きな負担を強いるならば、その前に区議会議員などの一般常識とかけ離れた高すぎる経費や報酬はやめるべきです。見解は。また選挙で選ばれた区長や区議会議員も区民の代表である政治家として責任を感じ、報酬削減をするべきだと思いますが、見解は。
区議会議員などの報酬は議会の議決により定めています。見直しは区議会の自律性という観点からも、まずは区議会において十分ご検討いただくべきものと考えています。区民の負担のあり方と区議会議員の報酬や区長の給料の水準を関連づけて論ずるべきものではないと考えます。
大災害発生後に区民は生活再建できますか。区も再建できますか。阪神・淡路大震災は市民生活を支える都市基盤などに壊滅的な被害を与え、産業や生活などに様々な影響を及ぼしました。神戸市の震災関連事業費は市税収入のおよそ10倍を超え、基金を取り崩しましたが、6年後には底をつき、被災により調達せざるを得ず、危機的な財政状況からの脱出におよそ20年もかかりました。品川区では、区有施設などに対し地震保険に入っておらず保証はありません。激甚災害制度は被害金額が大きすぎて国から補助金は出ないと思われますが、この場合数千億円以上の金額が必要になると思いますが、区は再建できるのですか。財政的に安心できる減災対策は。
復旧経費については国の激甚災害法を受けた財源確保、基金や記載を有効に活用し、復興などに向け最大限の努力をします。また減災対策については、木密地域不燃化10年プロジェクトなど、特連携で防災まちづくりを進めています。
大震災の発生後、区民自らが早く生活を再建し自立できるように 何か支援ができるのですか。
国などの支援を受け、地域防災計画に沿って必要な支援に取り組むことになります。区民、企業、行政が連携、協力して迅速に復興に取り組めるよう、区が行う施策などを震災復興マニュアルとしてまとめてきています。都市基盤の復興は、被災状況に応じて早期に対応ができるよう、事前の備えとして、都市復興基本計画の検討も進めています。
減災の観点からも、区民に地震保険の加入を普及・啓発すべきでは。
区が推奨することはできませんが、地震対策を啓発する中で、生活再建に必要なことなどを伝えていきます。
みんな無所属品川、菅井幸宏議員の質問でした。